じゃあ後半のお話していきたいというふうに思います。で5番目でなぜ神は、関連者の到来を許されるかということですね。で関連者に関連して聖書の言っていることを見てみたいと思うんですけども、関連時代のに関連に合うクリスチャンの方っていうのは、例えばそういう理解では例えばダニエル書のダニエルとかその友達ではないかなと思うんですね。ダニエル書のあれはどこでしたっけ、連勝何章かにシャデラク、メシャク、アベデネゴってやろう、で3人の友達がネブカドネザル王が作ったこの像を拝まない、でこれ6キュビットとかね、と書いてある 60×6 だな、これ666の獣にそっくりな感じですよね。で拝まないために何が起きたかっていうと、ネブカドネザル王が怒ってですね、でもってこいつは火の炉にないこめって言ったんですね。でその結論ですよね。でこれは関連者の方みたいなものですね。でその後じゃあ3人ともあえなく殉教してしまったかっていうと、まあそれはそれで光栄なんですけども、今みたいな結論はそうではありませんよね。そうじゃなくて内根だけども、しかしその中で斜めなしに火の中で歩き回ってると。でしかももう一人増えて4人になってですね、4人目は神の子のようだって、これキリストの方だと思うんですね。だからで、ネブカドネザル王が呼んだら、みんな無事に出てきたけども、で、火の匂いもついてなかった。これは関連罪の一つの型だと思います。なぜなら、もう火の炉えるもの、炉の燃える火のような試練ということもありますからね。サレファテのヤムメもそうだと思うんですけど、サレファテってこれ、陽光炉っていう言葉意味なんですけども、火の試練っていうようなニュアンスと似てると思うんですけども、どちらにしても、ここでのメッセージっていうのは、第二章のメッセージは、カンナに神の言葉に従ったために、また獣像を拝まないためにカンナに会うけども、しかし神は奇跡的な方法で介入して彼を助けるっていうメッセージです。だから、カンナ時代に全員殉教してしまうっていうのはまたちょっと違うんですね。殉教する人もいるでしょうけども、みんな殉教するって違うと思います。また、もう一つは、例えばダニエル書の中でダニエル自身がこの王に対して祈らないために、この大王の穴に投げ込まれたってことありますね。祈らないって、これも反キリストに対して祈らないとか拝まないっていうことに通じると思います。その時ダニエルはどうしたのかって、この腹をすかせた大王の穴に投げ込まれたから朝まで骨だけになってしまったっていうのは結論かというとそうであります。そうじゃなくて獅子 の口を塞いでくれたので、見つかりを塞いで獅子の口を塞いでくれたので助かったっていうことがメッセージですよ。だからこれは関連者に苦難に要するにこのね反キリスト以外拝んじゃダメだっていうことを言われるかもしれませんよ。ダニエルがまさにね神に対して祈ったために困難にあったみたいに可能性がある。でその時にどうなるかっていうと苦難に遭う可能性はあります。だけどでもそれで食べられて死んでしまって終わりっていうのも違いますよね。奇跡的に見つかりを送って助けられたってこと。だから患者に関しては聖書に言われているレベルの理解をしていきたいと言います。だから患難に遭うけども、しかし奇跡的な介入があるぞっていうことも聖書の語っているメッセージでありますので、このあたりも理解していっていただきたいと思います。で、5番から見ていきたいと思います。なぜ神は関連時代の到来を許されるのか。神は関連時代のゆるわけを通して真の花嫁を選び分かとうと思っておられる。A、花嫁を選びゆるわけ。マタイの福音書25章1節。それで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空は花婿が迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。それで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ、 私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はそれにその時を、知らないからです。で、夜の前の時には花婿の夜明けがある、花嫁の夜明けがあるということを言われています。これはたびたびセミナーで語ってますけども、夜麦と毒麦も分けられるし、また花嫁も賢い花嫁と愚かな花嫁で分けられるみたいな。だからそういう意味合いでは観覧時代はこの夜明けのもしかすると一つの要素になるかもしれない。観覧時代を通して、ね、多くの人が振るわれていってしまって賢い花嫁を選択してしまう可能性ありますよね。愚かな花嫁の選択をしてしまうから、で、正しく選んだ人々は賢い花嫁として婚姻に入るかもしれない。だから真の花嫁のより分けのために観覧時代を用いられる可能性があるかなと思います。さっきのヨブのね、あのより分け、サタンがより分けで、そんな意味合いで観覧時代のより分けっていうことを神様は許されている可能性があります。だからそういう意味ではあの我々はあの聖書の原則とかパターンとか神様のやり方っていうのを理解しなきゃいけません。多くのクリスチャンの教理っていうのは大体自己中なんであります。自分を中心に物事もあって自分にとって一番楽だっていう方法ですよね。だからね、一番いいのは、何がね、クリスチャンと名が付けばね、何が何でももう嫌でも天国入るっていいでそういう教えが広まってますけども、でもそれはどこまで行っても自分中心なんであって、しかし我々はあの理解しなければいけません。あの王様は王子様が死んでいる話でも王子様は花嫁選ぶ権利があると思うんですけどね。一応お眼鏡にかなわなければ足がちゃんとそのガラスの靴入らないとダメなの。選んでくれればってしますよね。これ誰も私がどんなにブスであっても王子は私は選ばなきゃダメだってそういうわけいかない。これってやっぱりそう。だからそういう意味でやっぱりあの花嫁もやっぱり選びがあるように、我々はやっぱりそういう意味ではやっぱりあの観念、神様はやっぱりあの聖書が明確に語っていることは良い麦、毒麦、また賢い花嫁、おるからね、または良い魚、悪い魚に関して言っていることは。神は選ぶっていうことですね。何、わがまま言っちゃダメだとか言ったって、こればっかりしょうがない。しょうがない。我々選ばれる方ですから、しかないんですよね。我々の方で合わせていかなきゃいけないってことですね。その時に、聖書に明確なそこの判断の基準が載ってますので、神様は理不尽なことだけを言ってるわけじゃなくて、あの、例えばね、ペテロでもヨハネでも、ガリレオの漁師であっても、彼が従っていくつもりであれば、ちゃんと選ぶことであります。だからそういう意味合いでは、やっぱり、考えたら選びってこれやっぱり選びの時なんですよ。あのねえでおねえ王子様 の, あのシンデレラを選ぶためにガラスの靴を持ってきてね、あらゆる女とこの靴に足に合う人とかね、あの合わないとやっぱりダメだ、あのどうしても入らないとかね、ガラスの靴をもう広げて無理して入れるとかそれはダメなんですよね。だからそれ基準がある。で同じようにやっぱり神様はあのそのように言われて、観覧時代でこうあの、もしかするとこれってそういう区分があるかもしれませんので、だから我々はそれならやっぱり我々の方でやっぱり備えていかなきゃいけないということはあるかと思いますので見ていきたいというふうに思います。で B で、主は3年半の交渉会を共にした弟子たちに主の天の御国を約束された。全ての群衆に約束したわけじゃない。で、天の御国に入るってことは、これある意味では別の言葉で言うと、賢い花嫁の選びですよ。または良い麦の選びですよ。で、それは弟子たちに言ったんですね。ヨハネの福音書14章1節。これはあの、最後の晩餐の十二弟子たちに対して言ってることですよね。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとへ向かいます。私のいるところにあなた方を漏らせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。というように、十二弟子にはこういう特別な約束をしてるんですよ。でもこれは、あの、三条の水訓でこういうことは言ってませんよ。ね、群衆に誰でも彼でも私はあなたのために場所を用意しますとかね、また来てあなた方を向かいます。言ってませんよ。あの、違いますよね。だからでも弟子たちはこれ最後の晩餐の時で最後の最後まで弟子たちはついてきたわけですよ。もうゲスマンスはね、明日には キリストは十字架につけられたとか、そういう時までついてきた。その弟子たちに対して、3年半の交渉外、ぐーっと3年半の最後まで従ってきた弟子たちに対して、場所を備えに行くことで、もう一回来る。だから、基本的にキリストの再臨というのは、主の弟子に対して行われると思っていいと思います。で、十二弟子はこの時いませんよ、さすがに。2000年も経ってますからね。2000歳でペテロ出てくる。それはないと思うんですよ。だから、これは、ペテロはヨハネではないにしても、この十二弟子の歩みを受け継いでいる、弟子の歩みをしている人たちに対して、そういう人たちを迎えるために、キリストは再臨すると思って、正しいと。だから皆さんが、十二弟子のように弟子の歩みをしているなら、この再臨の時に、そこに迎えられる人々になります。で、またここに書いてありますね。あなた方のために私は場所を備えに行くんです。だから繰り返していますけど、これは、誰にでも彼にでも無差別に言ってるんじゃない。群衆に無差別に言ってるんです。そうやって、最後の晩餐まで、ゲストのその前の時まで、従ってきた3年半の交渉外を良い時も悪い時もですね、立法者パリサイ人に散々文句を言われたり、カルト扱いされたり、またはね、ユダヤ教の街道から追い出されても、それでもキリストに従ってきた人たちに対して場所を備えに行くのですと言ったんです。これは場所は天の御国。だから皆様が、これは観覧時代の方なんであります。皆様が3年観覧時代の最後まで、観覧時代の最初の日にちょっと脅かされてもう転校しちゃったという人は、これは該当しないと思うんですね。だから最後までですよ。最後に1日かけてもやっぱりダメだと思うんです。だから他の箇所にありますよね。最後まで耐え忍ぶものは幸いですって言ったんですね。だから、これからそういう意味で訓練していかなきゃいけないわけであります。ので、こういうことであります。だから、このことをどうぞ覚えてください。やっぱり残念ながら、観覧時代、よりわけの時になると思います。で、これって、どこの時にもあるんですよ。共産主義の国でね、でもそうじゃありませんか。やっぱり、クリスチャンが逮捕されるとかで結構逃げちゃう人多いし、また日本でもね、戦争中にね、荒人神のね、天皇陛下を拝まないのかって言われちゃうと、結構それを拝んじゃったようなクリスチャンが日本の教会にたくさんいるって聞いてます。そうですね。またはキリシタンの迫害時代でもやっぱり結構ね、転んじゃう人多かったかもしれませんけど、でもやっぱり最後まで耐え忍ぶことに大きなポイントがあります。で、死揺り動かすこと、ハガキ書2章の6節、誠に万軍の主はこうおっしゃられる、しばらくして、もう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、私は全ての国々を揺り動かす、全ての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす、万軍の主はおっしゃられる、義は私のもの、金は私のもの、万軍の主の見つけ。これは例えが使われてるんですよ。このまま読んでもわかんないんです。宝物とかですね、宝石とか、そんなものをこう言ってるかというと、そうじゃなくて、例えです。揺り動かしっていうのは苦難の例えですよ。地震もね、建物を揺り動かして、これが崩れるかどうか、たるように、揺り動かしが来るんですよ。その時に残るものが、です。で、その苦難の観覧時代を経て、神にとっては金銀に比べられる、たとえ信仰の歩みの人々が現れてくる。そういうことを言ってるんですよ。だから、天と地と海と陸とを揺り動かすって、天と地ってこれは教会の例えです。なぜならば、アブラムの子孫っていうのは天の星、また地の砂のように言われてますから、で砂とか星があるっていうのはこれ天と地ですから、これ、ね、アブラムの子孫が住む、クリスチャンが住むところとして教会の例えですよ。でもそこを揺り動かすって言ってるんですよ。これは揺るがしが来る観覧時代とかね、そういう観覧。観覧っていうのは、観覧を受ける我々クリスチャンにとってはたまったもんじゃないんですけども、しかし神の側から言うならば、本当のその揺るがしを通して、本当の宝を、揺り分けるってことですよね。他のね、どうでもいいような、いい加減な土とかね、偽物はみんな消えていっちゃうけども、真の宝は金銀は残るってことを言ってるんですよね。これはそんなこと言わずに愛の神様なんだから何でも受け入れてくれと思うかもしれませんけど、これは繰り返して言うんですけども、やっぱり神様は、ね、選ぶ権利はやっぱりキリストにありますので、我々はやっぱり、あなたはダメって言われたわけじゃなくて、やっぱり、最後まで耐え忍ぶものは幸いだってことですので、ちゃんと耐え忍べば入るべきところ入りますので、 それはちゃんと書かれてますので。だけど、多くのクリスチャンの問題は、全然勘違いして聖書を読んでるってことですよ。自己中心に読んでるんですよ。だから、何の用意も備えもしないから、入るべきとか入れないっていうことになってるんですよ。だから、我々にしかし、聖書を素直に読めば、こういった結論に入りますので、必要な備えをなしていくのがベストだというふうに思います。そういったことがポイントなんですよね。D、キリストのために命を失う者が永遠の命を得る。マタイの福音書16章24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うのなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばいいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、見つかりた人と共にやがて来ようとしているんです。その時は、おのおのそこの行いに応じて報いをしますって書いてあるんですけども、このね、見つかりた人と共に、やがて来ようとしていて、これ再臨ですよね。その時にやっぱり、結構厳しい言葉ですけども、命を救おうと思うものはそれを失うって、失うものはそれを見出すという逆説的なことを言っています。しかもここで、たとえ全世界を手に入れても、本当の命ってこれ永遠の命ですよ。だから、損じたら何のとこありましょうかっていうことですね。だから、ある意味ではこれはね、場合によっては、極端な場合、儒教を視野に入れたとしても、しかし、得るべきものを永遠の命を得るべきだというふうに思います。だから、そういう意味では、神田時代ってね、命の脅かしさえもあるような時かもしれないですけども、でもどっか、その時でもですね、どうぞ、究極の選択になるかもしれませんけど、どっか、正しい選択ができるように今から祈っていきたいというふうに思います。6番目、3年半からの語りかけ。聖書の中に3年半という言葉とか、または42ヶ月とか3年半を表すような言葉はいろんな表現がありますけども、それぞれの表現が語られていって、それぞれの表現は、それぞれ観念時代に関しては、ある一面をそれぞれ語っています。それを見ていきたいと思うんですけども、A、主の交渉会も3年半だった。またね、福音書16章20節。その時からイエス・キリストは、ご自分がエルサレムに行って、長老祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを、弟子たちに示し始められた。それで、観覧時代の3年半の例は、キリストの交渉会であることがわかる。まあ、全く同じ、年月ですからね。これは、偶然じゃなくて、これを通して、神様が語っていることがあると思うんですよ。イエスの交渉外の敵が神の言葉の専門家であったり、立法者、パリサイ人であったように、終末の観覧時代における敵が迫害者、御言葉を扱う神学者、牧師たちである可能性がある。だから、これから専門家がおかしくなっていくだろうというふうに思います。で、それは法律でいろいろ規制されて、行く可能性がある。だから、その時に、もう専門家は死んじゃいけない時代に来ると思います。今回の原発の事故でもね、原子力の専門家の言ってることって、なんかあれもこれもなんかもう矛盾してたりですね、実態と合わなかったり、専門家っていい加減だなと思うことが多くあると思うんですけども、全然話しても何が起きてるかさっぱりわからないってあると思うんですけども、これからキリスト教会もそうなっていくと思うんですね。まことしやかに、そういった人たちが、インチキな距離で行ってくる。その時に逆に立法者、パレシャ人、神の言葉を扱っている人たちが、神の言葉でイエス・キリストの敵となったように、これから立法者、パレシャ人にあたる神学者とか、教師たちが、我々の敵になって、我々をカルトとして訴える可能性があります。でも、それは、かつての3年半、イエス・キリストの交渉が起きたことであるんですので、我々が3年半の観念時代でそういう意味にあったからといっても、何もびっくりする必要はないんであります。で、そのことを、聖書は暗示している可能性があります。ですのでどうぞこれからは、どんどんどんどんキリスト教会が変わっていくだろうと私は理解していますので、どうぞどんな言葉ではなくて、しかし神の言葉にどうぞ立っていってください。天地は過ぎるけども、しかし私の言葉は決して過ぎることはないってイエス様が言われましたように、御言葉のに固く立っていくならば、そういったことに惑わされることはありませんので、どうぞ。残念ながら、立法者、パリサイ人がキリストの敵になったように、神学者たちが正しい言葉の敵になる可能性は大いにありますので、このことは正しく理解してください。 で、B、エリアの飢饉も3年半ということですね。ヤコブの手紙5章17節。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。ヤコブの手紙5章、18節。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を濡らせました。いや、3年6ヶ月って、まあ、これ3年半のことですかね。だから、エリアはこれも3年、カンナン時代の方なんですよ。だから同じようなことが、完全に起きる可能性があります。何かっていうと、雨が降らないっていう、これ精霊の例えですかね。だから、精霊が働かない、完全時代で精霊が働かないっていうことですよ。で、それは、ラデキの教会に言われてますので、身を私は戸の外に叩くってイエス様は言ってますけど、それは、裏返して言うと、教会の外にキリストが追い出されるっていうか、精霊としての教会、キリストは、教会の外に追い出されてしまうっていうのが、7つ目の世の終わりの、教会ですけど、そういうことが実現する可能性があります。で、列王記第1の17章です。ギリアデのテシベの子でのテシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉に言わなければここに3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような死の言葉があった。こう去って東へ向かい、ヨダン川の東にあるケイテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにあなた、私にそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りに来た。すなわち彼はヨダン川の東にあるケイテ川のほとりに行って住んだ。朝になると、エクオワからのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその水川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。それと彼に次のような死の言葉があった。さあ、シドのチャレファテに行き、そこに住め。見よ、私はその、この一人のヤモミに命じたあなたを養うようにしている。彼はチャレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き火を拾い集めている一人のヤモミへ行った。それで彼は彼女に声をかけて行った。味噌汁にほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで行った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたのため、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。グラノトールに餌の焚き木を集め帰っていて、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。一体あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持っていきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこうおっしゃられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その髪の粉はつけず、その粒の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉を通した。彼女と彼、及び彼女の家族も、長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉通り、髪の粉はつけず、粒の油はなくならなかった。これはエリアとヤメのことを書いてあるんですけど、これも例えで書かれているというふうに理解できます。一つは3年半繰り返しているんですけど、3年半の間雨が降らないということであります。だから、寒暖差の時に基本的に晴天の体験なくなるんですよ。これは黙示録の13章を見れば分かりますように、教会の中ではもう獣印をつけた人以外、売ったり買ったりできないというふうに書いてあるんですよ。これ売り買いって例えですよ。買うってことで、あがないは買い取るっていう意味ですかね。だからこれはそういった黙示録の13章に書いてあるように、寒暖時代の時になった時に、獣の印がついてない、獣の霊が受けてない人たちは、もう、神の教会の奉仕ができなくなる時がある。だから当然聖霊なんかは与えきませんよ。だからここに書いてある通りなんですよ。でもじゃあ、全教会で、どこの教会行っても、全てのクリスチャンに聖霊の働きがないかというと、それは違います。で、それを表すために、ここに、やむのようなことが出てくるんです。聖霊の働きってさっき言いましたように、陽光炉っていう意味なんですよ。これはダニエル書の中で、シャドラケ・メシャク・アビデナゴが火の中に投げ込まれたということに通じます。だから火のような苦難の中にあっているヤモメの方です。ヤモメの働きをしているクリスチャンの意味です。ヤモメってこれも例えが使われていて、ヤモメってどういう人かというと、旦那がいないという人であります。旦那はどこにいるかというと、遠いところへ行って、そしてそこから遠いところから帰ってくる。再臨のキリストを待っているクリスチャンの方です。それがヤモメなんですよ。今のこの地上に旦那がいるっていうのは反キリストを旦那としてたりね、またはローマ法を旦那としたり、それは違うんであります。真の旦那はいないっていうのは正しいんですよ。今のこの世にはね。だからヤモメの歩みにポイントがあります。でしかしヤモメはもう あの油も何もなくなってから死のうと思ったけども、でも奇跡的にあのエリアを通して助けが来たと同じように、我々がヤマメの歩みをしていくときにこの3年半の間守られるっていうのが聖書のメッセージですよ。だから聖の油もあん、亀の粉は尽きるって、これは御言葉、粉は麦粉であってパンに通じますから、これは御言葉もあるんですよ。でまた油も、壺の油もなくならない、だから聖の働きもあるんです。だから皆さんがヤマメの歩みをしていくならば、三年半の観覧時代にあっても聖の働き、また主の御言葉の供給も与えられるっていうことが聖書のメッセージですので、こういうことを理解してください。でこれから私の理解では、公の教会はもう獣支配になっていって、そしてまともなメッセージで語られない時代が来ると思います。それはアメリカを起点として来ると思います。だってね、皆さんが言ってね、お説したように聖書研究研究家してるだけで逮捕されたら、おちおちやっぱりいつ逮捕されるか分からないから、大きな教会を持ってる牧師ってみんな顔色伺いますよね。そうですよね、逮捕されちゃったらね、食い上げですし、家族も養えないし、また一回逮捕されちゃったら犯罪人だからもう牧師やっていけませんしね、誰だって生活考えますよね。そしたら、アメリカの政府が言ったようなメッセージをやっていくしかないんですよ。それは何でしょうかね、キリストは実は神の子じゃないとか、そういったメッセージかもしれませんけれども、そういう時代に来てるんですよ。でそしたらまともなメッセージはもう公の教会ないんですよ。それはまた別の言葉で言うならば、話が変わりますけれども、カリオの祭りの時であります。もうね、教会、まともな教会には、だからそれを例えで主は言われました。家の中ね、畑の中にも家に戻ってはいけない、教会に戻っちゃダメだってことですよ。そこには関係した働きありますからね、そういうわけです。でもどちらにしても繰り返すんですけども、ヤマメの歩みをしているならば、我々は守られるってことは聖書のメッセージですよ。だから観覧時代だからといって何でもネガティブに、聖書の言ってることを超えてネガティブなことをメッセージしてはいけません。聖書の言ってる通りにやっぱり苦難が来るってことを言うべきでありますけども、しかし反面、このヤマメのことから言われているように、ヤマメの歩みをしていけ、真の夫は地上にはないっていう歩みをしていくならば、必要な紙の粉、御言葉も与えられるし、また油、聖霊の働きがあるっていうのが聖書のメッセージですので、それを理解していかなきゃいけません。何でも悪く言えばいいっていうものじゃないんですね。でダニエル書の C、ダニエル書の半周、ダニエル書9章26節、その62章のうち油注がれたものはたたえ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間、奥のもと固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とを辞めさせる。あらすに忌むべきものが翼にやられる。そうやって他の訳では神殿って書いてあります。それは正しいと思うんですけど、ついに定められた絶滅があらす者のように降りかかる。来たるべき君主、反キリストのように町キリスト教会が破壊される。終わりには洪水や悪霊の洪水がある。さらに反キリストと多くの反教、廃教クリスチャンが永遠の契約を結び、獣の収拾を受ける。一週7年があり、さらにキリストへの生贄奉仕と祈り従いが法律により禁止される半周3年半ある。そういうことがここに書いてあることですよ。だから半周の間、生贄を下げをやめさせるって、だから本当にこのキリストに対しての生贄とか奉仕ってなくなるような時が来るようになります。しかし問題はここでは、多くのものと固い契約を一周の間結ぶっていうんで、これは多くの国、間違い、惑わされたクリスチャンが言うように、中東の7年の平和条約だってそんなものではありません。そうじゃなくて、もっとクリスチャンに直接なことですよ。これは例えば聖餐式の時に、主は言われました。聖餐の時にですね、これはあなた方のために流される契約の血であるって言われたように、葡萄酒のことね。だから、これはキリストの契約を、永遠の契約を、聖霊は大義をなすんですけども、しかし反キリストと固い契約を結ぶならキリストの契約は破棄されてしまう。だから入るべき天の御国に入れなくなってしまいます。だからそういった半年とか1年あ、ねね、1週7年とか半週3年半あるということはぜひ覚えておいてください。 で、D、聖なる教会の42ヶ月の住人。いわゆる無視力11章にする。政治の外には異邦人に与えられているゆえ、そこまでにして正気なさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都42ヶ月の間、踏みにじる。それから私が二人の証人に許すと、彼らは晴れの起きて1260日の間を減するということですね。だから、異邦人に踏みにじられる42ヶ月って、これはまあ3年半のことですね。だから、聖なる教会が、やっぱり異邦人、まあそれは二世大臣のことかもしれませんし、本当にこの世の異邦人かもしれませんけども、そういった人たちに蹂躙されるそういう時が来るということです。でも逆にまたしかしそこでもやっぱりその間ずっと昼までに、伝道したり、正しく見ると語る人たちもいるわけです。それが私が二人の証人に許すと、彼らあれのって1260日の間を減する。これは3年半ですからね。いや、そういう時もあるってことです。で、E、1260日の間、女は荒野で養われる。いわゆる無視録12章6節、女は荒野に逃げた。そこには、1260日の間、彼女を失うために神によって備えられた場所があった。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで一時と、二時と、半時の間、蛇の前を逃れて養うためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の尻を吐き出し、彼女を大水で養わそうとした。しかし蛇は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲みました。1260日、すなわち3年半の観難時代の間、女正しくキリストの従う人々のために、養いを守られる場所が用意されるということですね。だから、ここで書いてあるのはこうです。1260日の間、女を、養うために、神によって備えた場所があった。だからこれは先ほどのツァレマテの闇の話に通じるんですよ。だから、ここでも、例えや謎を使って言われてますけども、3年半の観難時代に関して、多くの人は悲劇的なとかネガティブに考えちゃって、もう地上にはどこに逃げるとこないと思っちゃうかもしれませんけども、ちゃんと聖書を読まなきゃいけない。しかし、ここに書いては、この女のために場所が用意されたと書いてあるんですね。神によって備えた場所が。だから、その観難時代の時に、なんだかわからないですけども、主に従っている人たちのために、地下教会だからなんだろう、そういう場所が用意されたと。だから、あんまりネガティブにですね、もう3年の時も、ね、誰かも捕まってって、それまた違うかなと思います。だからどうぞ、こういうふうに場所が有されているという以上、皆様が、結論とまに従っていくなら、不思議な3年半の観難時代の間の守りの場所って与えられてくるということが聖書のメッセージですので、それをぜひ見ておいていただきたいと思います。ヨハネ黙示録、このことを書いてます。ヨハネ黙示録3章10節。あなたが私の忍耐について言ったことを思ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。これはだから今言った、山耳を守るという言葉に通じます。試練の時、全世界に来ようとしている試練って、これは3年の観難時代と思うんですけど、あなたを守ろうって。だから神の不思議な助けがあるということであります。だからどうぞ、これも、このようにも神の約束がありますので、これを見ててください。で、全てをね、ネガティブに捉えて、あれもこれもダメだって思っちゃうのもそれもちょっと違うって言ってます。いや、もしよく13章4節、そして竜を拝んだ、竜、獣に剣を与えたのは竜だから、また彼らは獣も拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言い口を与えられ、42ヶ月間活動する権を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する汚れ仕事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権を与えられた。地に住む者で誇られた屈指の命の人に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。今日のすなわちアメリカが形成業界に介入し支配する3年半がある。その悪魔的な法律を恐れ、アメリカを、キリストを裏切る人々は永遠の命を失う。だから、ここに書いてありますように、42ヶ月間獣が活動する権が与えられるんですね。これは先ほどの予部をね、破壊することを、サタンが願って許されたと同じようなことですよね。だから、これは、そういう権が与えられちゃうんです、サタンですね。だから、で、 この42ヶ月の間、アメリカを拠点に、悪魔的なことが教会シェアする。一つは、先ほど言いましたように、2種類の意味があると思います。一つは、やっぱり、いい加減な歩みをしているクリスチャン、振るわれちゃうということです。だから、この時代のもとに、非常に聖書が言っている厳しい言葉ですけども、そのね、なるほど、彼らの、ね、燃える火は永遠に立ち上ると書いてあるように、永遠の滅びさらきに入ってしまうクリスチャンは結構多いだろうと思います。言いたくないんですけども、可能性があります。しかし、それとともに、少数かもしれませんけども、もし正しく揺り分けられ、また患難の中でも正しく御言葉に従って、そして神によって選ばれて、賢い花嫁として選ばれて、また良い麦として選ばれる少数のクリスチャンたちがいるだろうと。そういう意味では神にとってはそれこそシンデレラの選びみたいに自分の、キリストをね花嫁選ぶ時である一面はそうであります、そういう面があるというふうに言われています、7廃棄用の時代においては、終末観覧時代に関する真理や啓発性廃棄用クリスチャンたちは一例でつかみ結果反キリストを拝み滅ぶイエスは3年半の交渉外においても結局は真理のある方、イエスは神のためから排斥され殺された。ヨハネ福音書1章9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとした。この方は元から世に売られ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分のためは受け入れなかった。同じように、終末の、おいても神のためは、一斉の教え、観覧前期警察、リフトビハインド、をはじめとしたハルリンゼをはじめとしたインチキ話を受け真理から目を背けるようになっている結果いつキリストが再臨するのかという最も基本的なことさえ理解できない以下の言葉の通りであるって書いてありますように上野の福音書の先ほど見た一章が言っていることは神の言葉なんですよ上野の福音書の一章の一節とかね初めの言葉があった言葉は神と共にあった言葉ってロゴスということが使われてますけども何しろ言葉もう一人の言葉のことが書いてある。それはイエス・キリストの言葉なんですよ。だからイエス・キリストは言葉なんですけども、だからキリストを否定したってことは、逆に神の言葉を否定したってことなんですよ。でだから、でも、ね、今のヨハネの福音書一章の10節に書いてある、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分のためは受け入れなかったって、非常に皮肉なことが書いてあるんです。だから、神のためであり、聖書を受け入れ、信じるためのところに来たのに、神の言葉であるキリストは受け入れられなかったって非常に皮肉なことが起きたんですよ。これは実際そうであります。だから彼らは、単なるナザレのイエスを殺したんじゃなくて神の言葉そのものを拒否し受け入れなかったということであります。だから、本当に彼らはモーセのことを受け入れたら私は受け入れだろうと言って、ね、彼らは神の言葉をキリストという個人イエスナザレのイエスという個人を拒否したんじゃなくて神の言葉そのものを拒否したっていうふうに聖書は言っているみたいです。で同じようなことが終わりの時代にもあるってことを覚えてください。終わりの時代にどうしてレムナントメッセージで語っているように非常に単純なことを聖書は始末されて語っているのになぜ多くのクリスチャンはそれを見ないかというと彼らはこのイエスの時代の人々と同じなんですよ。この方はご自分の国に来られたのにご自分のために受け入れなかった。神の言葉は神の民から拒否されたように、今の時代も神の民であるクリスチャンが神の言葉を拒否するから見えないんですよ。終末の言葉がだけが問題じゃないんですよ。終末の言葉の距離が受け入れられないとか、真理を見えないということは他も見てないんですよ。救いに関してもそうですよし、神に関してもそうです。あらゆることにおいてインチキな距離とかを受け入れちゃってるから、週末のこともわからないっていうことなんですよ。それだけの問題じゃないんですよね。だからインチキの距離が本物に見えちゃう。ハルリンゼだとかね、リフトビアインとカンナマイケーク本物に見えるってことは他も間違えてるんですね。いわゆる黙示録3章3節。だからあなた方がどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないって言ってるように、これはサーダスの教会に関して語られている言葉ですけども、サーダスの教会ってプロテスタントの方ではないかとよく言われるんですけども、その教会に関して、キリストの再臨に関して、 いつあなたのところに来るか、あなた方は決してわからないっていうふうに、ほとんどダメ押しをキリストにされちゃってるんですよ。これがプロテスタントの教会の実情ではないかなというふうに思います。だから、確かにそうですね、観覧の前に挙げられるとか信じてると、これは全然真意と違うから、確かにキリストが来たとき分かりませんよね。だ全然勘違いしない。だから、どうぞ、恐ろしい、聖書が明らかに言っていることは、週末に関して、教理、御言葉を、週末の神のために勘違いして受け取ってしまうということを、明らかに暗示しているんですよ。だから、このことを、我々は真剣に考えなければなりません。レブナントは、あまりにも少ない小さな教会なので、無視してもいいぐらいかもしれませんけども、でそれはともかく、人数はともかく、神のことを明らかにそのように語っている。決して分からないってまで言ってるんです。だから、キリストの再臨に関して、分からないっていうたくさんの人が出てくるんだよ。それは、なぜかというと、繰り返してますけども、おかしな教理を受け入れちゃっていて、真理とかけられた教理を受け入れてるから、理解できないっていうことですよね。そういうことであります。で、ルカの福音書21章34節、あなたの方の心が、法とや深酒や、その、この世の、煩いのために沈み込んでいるところに、その意が罠のように突然あなた方へ望むことはないように、よく気をつけなさい。今では人々は、だからこういうふうに罠のようにこの意が来るということですね。だから罠のように来ますよね。今の時代の人々は自分の好みや望みに従って良いことを言ってくれる教師たちを寄せ集め、観難に会わないという、観難前経験するはじめ、民財の良い空想話を受けるという。テモテの手紙第2の4の3。というのは人々は健全な教えに身を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気まな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に添えていくような点になるからです。このことは今は従事しているというふうに思います。神奈川県警察はまさにそうですよね。耳に都合いいですよね。ああ、神奈川に誰もクリスチャン会わないのか。神奈川の前にね、イエス様は愛だから、教会は全部上にある。カンナ終わったら静かにそーっと下ろしてくるってです、ね、まあ、空想話にすぎません。真理とかけ合われてるんです。じゃあこれ実現してるんですけども、残念ながら多くのクリスチャン今この空想話ってことは実現してるっていうことも見ないんですよ。それはちょっと問題でありますね。しかしそれらの見栄えの良い言葉を語る草野球牧師どもは羊の皮を着た狼だ、ちょっと厳しい言葉書いてあるんですけども、マタイの福音書7章15節、二種元者たちが気をつけなさい。彼らは必要な量をしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。観覧の前に挙げられるクリスチャンの裁きが合わないようになると、愚かなことを語る牧師たちは、盲人教師に過ぎて、彼らに従う人々と同じくゲーナーに穴に打ち込む。だから、二種元者は必要な量をしてやってくるって言うんですね。でも、それに従っていくときには、最も大事な縁の道を失ってしまいますので、こういうふうに偽預言者とか偽教師ということを書いてある以上、こういうことはあるんだというふうに思っ てください。聖書の言っていることを他人事と思っているときに、我々と自分の道を引き合わせて真理を見ることができます、ね。でも書いてある以上、こういうことは起きると思っていいと思うんですね。またね、福音書。15章22節、その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのはご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお家にならなかった木は皆根こそ家になさります。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むんです。もう冗談みたいに書いてますけど、もう盲人が盲人って。現実はこんなことありませんよね。盲人が盲人を引いている姿って皆さん実際見たことありませんよね。でも、例の世界においては、イエス様はわざわざこう言われたんで、これってあるんですよ。他人事と思っていると、真理を見ることができません、ね。イエス様はわざわざこんな言葉を、盲人を手引きする盲人と言っている。こういうことあるんですよ。実際そうじゃありませんか。皆さんの教会でね、観覧の目に挙げられるとか言ってるって、これは、その教師自身が何も見てないんですよ。だから、見てないから盲人と言われるんですよ。それを盲目に信じてですね、歩むときに、結果は共に穴に落ち込む可能性があります。で、そう書いてあるよ。これは意味のない警告じゃないんです。やっぱり落ち込む人は多いから書いてあるんですよ。どうぞ真剣に捉えていきたいというふうに思います。 すでに落ち込んでいる人はたくさんいるかもしれませんけれども、我々はせめてね、セミナーに来たんで、その点に関しては真理を見ていきたいと思います。8番、獣の国アメリカにおいては、観念罪に備え、迫害を行う日のための施設、法律が着々と用意されている。A、同性愛に反対する記者、逮捕される。B、牧師が路上で聖書を片手に路盆を伝道しているだけで逮捕される。C、家で聖書研究していただけで罰金と60日間の拘束。D、全米カナダで800カ所以上、2000万以上を使用する使用所が用意されている。その中からギロチン、ガス室、大量の棺桶も用意されている。すべては聖書に書かれているようになる。私たちはその辺のために備えるべきである。ですので、我々が真理を見るときに、すべてに矛盾はありません。ただ、恐怖があるかもしれませんけどね。良いことは、残念ながら良いことばかりではありません。やっぱり真実はかなり痛い部分があるんです。でも、大事なことは、たとえそれが苦しい真実だろうとなかろうと、このような、多くの人が惑わされる時代において、少数の者としての声、そして縁の内をきちんと格闘するということが最も大事なことがあります。まあ何の意味もないことであります。だからどうぞ、かねてから我々はこれから未曾有の時代に入るんです。未曾有の時代、どちらかです。未曾有の時代に入るんです。かつてのクリスチャンは経験したことない時代。それこそね、遠くの震災で、千年に一度って大津波が起こってくる。ありえないことの時代に来る。だから大事なことはやっぱり、その備えを出していくことであります。でその時に、エルビケもあるし、また必要な備えを出していく時に、身の悔いを残すことはありません。のでどうぞ、多くの人が盲目になってしまったって、これもある意味では聖書的なんだよ。残念ではありますけどね。でも、どうぞ我々はしかし、死ぬって真理を、わずかでも見ているならば、どうぞこのことを正しく捉えてですね、最も大事なことにおいて、真理を見ていきたいと思います。主に言われたように、人はね、前世から見ても自分の命を損したら何の得があろうかと言われているように、最も大事なことは、永遠の命に関することがありますので、このあたりをですね、惑わしが大いに教会に来てますけども、我々は例外的に真理を見ていきたいと、そういうふうに思います。じゃあ、以上でしょう。じゃあ、一言お願いしましょう。皆さん、お願いします。